お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は歯科口腔外科の片岡圭一先生をお迎えして、保険適用される矯正とインプラントについてお話を伺っていきたいと思います。本日はスカイプでつながっておりますので、途中音声の乱れがあるかもしれませんが、ご了承くださいませ。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ先生、保険適用される矯正とインプラントについてということなんですが、実際矯正って保険診療ってあるんでしょうか？
一般的にはですね、普通の方がですね、まあ、歯科医院に、通院されたりとかするときに歯並びを直したいという場合には、健康保険の適用外になることがほとんどです。
そうですよね。うん、
はい。しかしながらですね、まあ、特別な、ちょっとこう、噛み合わせの状態が著しく悪いとかですね、
はい、
生まれつきの病気を持っているとか、うん、まあ、そういった方に関しては、その限られた病名ではありますけれども、健康保険が適用される矯正歯科治療というのがいくつかあるということが、うん、分かっていただければ今日はいいかなと思っておりまして、
はい、
でそれで、まあ、具体的にはですね、著しくですね、噛み合わせ、上と下の顎の位置が合わさらないで、顎、下の顎だけ伸びるとか、上の顎がすごい前にあるとか、顎は曲がってるとか、
うん、
まあ、そういったことでですね、噛み合わせが悪い人がですね、顎変形症という診断を受けた場合ですね。
顎変形症、
うん、はい、はい、うん、
これは生まれつきですよね。
そう、まあ、まあ、実際は成長が終わった時にの顎の位置ですね、
うん、
が鍵になってくるので、まあ、生まれて、そうですね、小学校ぐらいまではそこまで噛み合わせ悪くなかったけれども、急にその後悪くなった、成長が下の顎だけ成長してしまって受け口ですね、
うんうんうん、
になってしまうとかですね、まあ、そういった方も中にはいらっしゃってですね。
あ、そうなんですね。
まあ、そうですね、いろいろな原因があるんですけど、うん、そういう形でですね、まあ、身長が止まるような時期に近づいた時にですね、うん、上と下の顎の位置がですね、著しくずれているというような方は、顎変形症という診断をされる可能性が高くてですね、まあ、そういった場合はですね、顎を切る手術を、うん、するということが、まあ、前提としてですね、手術の前に、から矯正治療を始めていくと、
はい、
うん、そういったことを、やる必要があるんですね、
うん、
でその際に、まあ、顎変形症ですね、の診断をできる、顎口腔機能診断っていうことができる施設が、まあ、いくつかあってですね、まあ、大学病院もそうですし、
はい、
いくつか、そういう矯正の専門医では、うん、そういった、診断ができる施設が、沖縄でも10カ所ぐらいあると思うんですけれども、うん、そういったところに、まず行っていただいてですね、で、顎変形症の診断をもらいますと、
うん、
いうことですね。そういう病気ですよというような状態になると。で、そうした場合には、矯正治療が健康保険が適用になります。
はい。
まあ、ただですね、まあ、手術の前に矯正治療を大体1年から、まあ、2年ぐらいですね、目安で行ってですね、で、その後、大学病院なり、県立病院ですね、顎を切る、手術ができる、施設に行っていただいてですね、
はい、
で、その手術を受けていただいて、で、手術が終わった後ですね、また、矯正治療、仕上げの矯正治療を半年から1年ぐらい、行っていくというような流れで治療を受けていただくので、まあ、矯正歯科治療を受けるのと同時に、顎を切る外科手術ですね、
うん、
を受けていただくっていうのが一応、まあ、条件にはなりますけれども、 普通の、歯並びを歯を動かすだけでは上と下の歯が全く近づかなくてうまく噛み合わせが直せないという方は保険が適用になるということですね。まずそれが一つですね。矯正治療が、はい、保険が適用になる条件ですね。
はい、
でもう一つはですね、その口唇裂、口蓋裂といって、まあ、生まれつき唇がうまくくっつかなかったりとかですね、
はい、
顎にですね、こう割れ目があるというような方が、それをもう生まれての病気ですね、1000点以上と言いますけれども、
はい、
まあ、そういった状況にあるという方に関しては、まあ、外科の、まあ、唇を閉じる手術とか、そういったところから赤ちゃんの頃からやっていくんですけれども、まあ、小学校ぐらいになって矯正歯科治療が始まる時期になった時からもうすべて健康保険が適用になるということですね。まあ、これも一つあることと、またそれ以外にですね、特別なですね、やっぱりこう生まれつき、症候群といってですね、いろんなこう疾患を、併発しているような方で、顔とか、お口の周りとかにですね、形態異常ですね、形の異常とか歯の本数が少ないとかですね、いろいろな、疾患がある方ですね、に関してもですね、矯正治療が健康保険が効く可能性が高いということですね。で、これに関してはちょっともう、実際に大学病院とかに、診察を受けに来ていただいてですね、個別に、見せていただいた中でですね、この病気を有しているので、保険が適用になりますよとか、まあ、そういったところをですね、確認させていただいたりとか、あとは場合によってはですね、そういう病気の名前がついてなくて、歯の状態が悪いということでですね、全身の病気が見つかるということもありますので。
そうなんですね。
そうです、そうです。そういったところも含めて、一度見せていただけるといいかなと。いうところで、まあ、特殊な疾患ですね。
そうですね。
があって、噛み合わせが悪いとか、歯並びが悪いということが、もしある場合は一度、大学病院で相談していただけると、判断ができますので、まあ、それもどこかの、頭の片隅に置いていただいてですね、身近な方が、そういう方がいらっしゃったらですね、ちょっとそういう情報があるということを伝えていただけるといいかなと思います。
先生、この保険適用されるかもしれないよということは、意外と知られてないことなんですか？
そうですね。まあ、まずそういう疾患を持っているとですね、大体その全体の体の病気を治すことにちょっと専念してしまうとかですね、あとそういう、またまたま行った病院でそういう歯科の知識があってですね、ぜひ行った方がいいですよっていうふうに言われることがあればいいんですけど、
はい、
必ずしもその限りではないという可能性もあるので、まあ一応そのですね、まあ皆さんにもあらかじめ知っていただいてですね、で、それで逆に先生に働きかけて、紹介状を書いてもらって、お店に行きたいとかですね、
はい、
まあ、そういう形でですね、知識を得ていただいて、置けばですね、またその先生もちょっと気にしてくれるようになったりとかってこともあるんじゃないかなということですね。
本当そうですね。いや、知らないでそのままね、この病気だから仕方ないというふうに諦めている、
はい、
ね、当事者の方たちもいらっしゃるかと思うんですよね。
はい、はい、はい。
で、実際に、まあ、普通でしたら、まあ、矯正、するにはかなりの多額の期間と費用がかかるわけじゃないですか。
はい、そうですね、はい。ね、
だから病気の方を先に専念してたら、その歯までもうなかなか行かないって思っていらっしゃって諦めてる方も多分いらっしゃると思うので、実はそれが保険適用になるかもしれないっていうところが、可能性としてあるかもしれないので、ぜひ受診してね、判断していただきたいというところですよね。
はい、そうです、そうです。はい。で、さらにですね、今まではちょっと特殊な、例をお話ししましたけれども、
はい、
もう一つは、ですね、生まれつきですね、全身の体に特別病気がなくてですね、もうですね、
はい、
生まれつき歯の本数が足りない人っていうのがいるんですね。
そうなんですね。
ね、それがちょっと1本とか2本とかぐらい足りない人っていうのは、まあまあ世の中、たくさんいるとされているんですけれども、特にですね、生まれつき歯がですね、大人の歯が6本以上足りないというような方も中にはいてですね。
先生、これって、ちょっといいですか、今。その、 6本足りないって永久歯じゃないですか。
そうです。はい。
これって、こう、下で、準備されているのがわかるわけですね。前もって生える前に。
そうですね。ある程度、レントゲンを取って、調べて、足りないとかってことがわかることも結構ありますね。はい。
で、その時に、からまた、その治療の準備っていうのはできるんですか、はい、それとももう生えてしまってから。
はい。そうですね。生えてしまった後ですと、うん、まあ、この後、インプラントの話をしますけれども、まあ、そのインプラントの、計画するんですけれども、うん、まあ、生える前であれば、例えばですね、うん、その、まあ、中途半端に歯が抜けているところに対してですね、必要な歯をちょっと後ろから手前に寄せてくることができたりとかですね。いろいろその、あとは、その歯が足りない人も結構その、上の前歯が足りないとかっていうことが結構あったりするとですね。
上の前歯ってもう本当に、もうすぐ見てわかる。
一番見えるところですね。
ですよね。
が結構多かったりとかするので、
そうなんですね。
まあ、そういった場合にもですね、うん、まあ、そのまま置いとくとですね、その、上の歯がだけがないというとですね、下の、うん、で、下の歯が生えてるとするとですね、上の顎が、は歯がないので、その分、顎の成長が子供の頃悪かったりとか、することがあります。うん。
そうなんですね、
なので、その分の、その、顎の成長の悪さを、子供の頃に、うん、顎を成長を促したりとかですね、
うん、
そういったことでですね、上下の顎の位置ですね、
はい、
の、その、バランスを取ってあげるような、矯正治療とかを受けることとかを、うん、やってあげてですね。で、それで、まあ、子供の歯はそのまま残っていれば、
うん、
そのまま、使える限り使っていただいてとかですね。
はい、
まあ、いろいろそういうですね、何もしないせいでですね、その、勝手に、噛み合わせがどんどん、顎の位置噛み合わせが悪くなって歯が失われて、うん、その後歯が生えてこないっていうのを避けるために、治療を受けていただくっていうことですね。
そうですね。うん。
うん、でもう一つはですね、うん、その他にですね、まあ、これはまた少し珍しいのかもしれないですけれども、まあ、上と下ですね、前歯ですね、
は
い、前から1、2、3番目、犬歯という歯までですね、
はい、
の、まあ、上下左右で12本あるんですけど、そのうちですね、3本以上の歯が、大人の歯が生え変わる時期を過ぎてもですね、
はい、
生え変わらないと。
うん、
あとは、まあ、その、顎にですね、そういう、顎の中にちょっと病気の、その、まあ、腫瘍みたいなのがあったりとかしてですね、
うん、
そういったもので歯の角度が著しくおかしくなってしまったりとかしてですね、
うん、
歯が、正しい位置に生えてこれない、埋まったままになっているよっていう人がたまにいます。
うん、
まあ、そういった方はですね、そういう、まあ、特定の疾患がなくてもですね、矯正治療が保険の適用になりますと。
あ、そうなんですね。
いうことです。うん、はい、
うん。いろんなパターンがある。ということですね。
そうです、そうです、うん。はい。うん。そういったことも、一応最近は認められるようになったりとですね。
うん、
意外とですね、なんか明らかにですね、こう、やっぱ前の方の歯って、そんなにこう、まあ、たくさん失ったりとかすることがない中でですね、
ええ、
うん、そういったことが、たまに起こるとですね、やっぱりこう、うん、その後の、歯科治療もすごい、こう、まあ、高額な治療を受けていただくことになったりとかするので、
はい、
まあ、もし歯が埋まっててですね、そういったものをこう引っ張り出してこれるような、
うん、
環境にあればですね、だから要するに、まあ、歯茎を開けて歯を、見つけてですね、
うん、
その歯をこう引っ張り出してくるような矯正治療っていうのをやっていただく方には、その、まあ、健康保険が効くということですね。うん。
うん、
まあ、そういったことも最近ちょっと付け加えられたりとかしてですね。
うん、
まあ、その保険の歯科治、矯正歯科治療の適用範囲というのは徐々に増えているということですね。そうですね。
これはもう、
なので、
治療しやすくなったというか。
そうですね。そうです。そういう、
取り組みやすくなった
治療を受けていただける、そうですね。うん、患者さんの幅というかですね、
うん、
がちょっと増えたというところが最近ありましてですね、
うん、
まあ、こういったことは改めてですね、皆さんにしていただけるといいかなということですね。
本当そうですね。まあ、先ほども言いましたけども、はい、費用面でも期間面でもすごくこうね、大きな金額がかかる矯正治療ですから、それが保険適用になる、範囲が広くなる、はい、まあ対応ね、この対象が広くなる、はい、まあ、なるほど、 いいですもんね、この患者さんにとっては。
はい、
だって歯って生きていく上でやっぱり大切じゃないですか。
そうですね、
口の中の健康がすごく全身の健康にもつながるということがもう分かってきている中で、
はい、
もうこの、はい、ね、歯並びが悪いことによって、まあ、虫歯も多くなるでしょうし、はい、歯周病だ、今口腔ケアっていうところでは難しくなってくるところを、まあ、そうやって、はい、きれいに矯正することによってそういうのもケアしていけるわけですもんね。
そうですね、うん、その長い目で見た時の健康に寄与するので、
うん、
そういう意味ではすごいこう、まあ、画期的というかですね、こういう仕組みがあるということは、まあ、いいことだと思うので、
そうですね、ありがたいことだと思います、
は
い、
まあ、それにご自身がこ うまく該当するかどうかということについてですね、
うん、
ちょっと少しでも気になる方がいらっしゃればですね、いつでもご相談いただければということですね。
本当そうですね。はい、先生、はい、先ほどインプラントというね、言葉も出てきましたけれども、
はい、
インプラント治療にも保険が適用できる症例があるわけですか？
そうですね。こちらもですね、うん、近年、まあ、どうしてもですね、こう、うん、まあ、こちらの場合はどちらかというと、生まれつきの病気でいうと、やはり、この、さっき言ったような、たくさん歯が生えてこれないような、やっぱりこう、先天性の疾患っていうのがいくつかあるんですね。うん。うん、そういったものとかですね。
はい、
あと、こう、まあ、癌にかかってですね、それが顎に、癌がありましたとかですね、うん。そういった形でですね、顎の骨ごと、そこの部分を取ってしまうような手術を受けざるを得ない人とかもいらっしゃったりとかですね、
うん、
します。まあ、そういった方とか、あと、まあ、さっきの口唇裂、口蓋裂のような、顎の骨が一部、やっぱ欠けてて、顎の骨をですね、もう一回こう、足すような手術を受けるような患者さんですね、うん、そういった方々にですね対してはですね、この、まあ、今度はインプラントですね、
はい、
うん、顎にインプラントという、まあ、ネジのようなものをですね、こう埋入といって埋めることによってですね、
はい、
埋めたところのネジの上に歯をつければ、うん、まあ、その自分の歯と同等な、噛み合わせといったものがですね、できるというような治療ですけれども、まあ、そういったものがですね、保険適用が可能であるというようなことがあります。
うん、
まあ、ただしですね、この、まあ、どこの、歯医者さんでもできるわけではなくてですね、
はい、
その、まあ、その顎の骨をですね、もう一回こう、うん、まあ、お口の中に他の、部分から骨を取ってくるとかですね、うん、そういうことでですね、大きい、骨を取って、あそこに移植をして、
ですね、
で、その、うん、歯の土台をですね、
うん、
作った上で、インプラントの手術ができる施設に限られるということで、これはほぼ、大学病院ですね、
はい、
うん、でしかできない。普通の歯医者さんで最近はどこに行ってもですね、インプラントという文字を見かけることが多いと思うんですけど。
よく見ますね。うん、
はい、はい。そういったことではなくてですね、うん、あくまでもそういう手術ができて、で、入院ができてとか、そういった、うん、まあ、病院の設備ですね。
はい。
まあ、そういったものが、しっかりしているという、まあ、認定を受けた上で、インプラントが保険適用になるという条件があって、結構これはもう厳しいというかですね、もう決まった場所でしかできないような形になっているので。
うん。じゃ、うん、沖縄で言えば、先生、琉球大学病院。
無病院は、はい。
だけですか？
それに該当します。はい。はい。
はあ、
該当します、はい。
はい。そうなんですね。ということは、沖縄では、この、一つ、先生たち、陸大
もしくは、その、
だけですか？
はい、県立病院も、その、
はい、
はい、はい、そういう、航空外科ありますので、うん、そういったところでも、この、まあ、ちょっと施設認定を受けていればですね、
うん、
可能なんですけれども、ちょっと施設認定を受けてる、ところがどこなのかっていうのを、ちょっと今回、調べきれなかったものでですね、
はい、
厚労省のホームページ等々を調べても、ちょっと、病院歯科のですね、施設認定をちょっとの、うん、がどこにあるのかっていうのがちょっと調べきれなかったもので、それはちょっと各病院にですね、相談をしていただいて、
ね、問い合わせしていただいて、
はい、確認してから、はい、問い合わせしてからですね、うん、診察をしていただければいいかなと思いますけれども、うん、はい。
はい、わかりました。先生、はい、じゃあ最後にまとめて何かありますでしょうか？
そうですね、
うん、
今お話ししたようなケースは、あまり、まあ、その、まあ、普通にですね、生活してて、あんまり、 こう、そういう方々に出くわさないよっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれないですけれども、逆に言うとですね、ごく一部の方はそういうものに該当するということなので、身近にそういう人がいない分ですね、もしかしたら今のお話を聞いてですね、少しでも、ああ、ちょっとそういうことで困ってそうな人が近くにいるよとかですね、自分はそうかもしれないとか、まあ、そういったところですね、が、もしあるようであればですね、一度、ご相談いただければ、まあ、今回の保険適用の歯科治療に該当するかどうかですね、判断できますので。
ですね。はい、まあね、判断ついて、その保険適用されればですね、しっかりこう治療が行えるということですからね。
はい、そういうことですね。はい。はい、
安心してね。
ということです。そういうことです。はい。
ということでございます。
はい。
本日は琉球大学病院歯科口腔外科の高岡圭一先生をお迎えして、保険適用される矯正とインプラントについてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。